都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、都市みんなで
巻きつくなって
ますけども、
巻きつくな岸本さんの足に巻きついてるからごめんなさいね。ちょっとうちのポチがね、すいません、すいません。
いや、僕巻きつかれてる感覚はないんですけど、
今大きい水槽に足湯みたいに2人でね、腰掛けて足だけ使ってる状態で話してるんですけれども、
だいぶ特殊な環境で収録してるんですね僕
ちょっとね、すいませんね。うちちょっと大きいペットを飼うから、うんうん、なんかすごい動物好きな人って、
うん、
動物に合わせたなんか部屋にするじゃないですか。
森泉みたいな。
あ、そうそうそうそう、ね、そういう感じで。だからうちもそうしようかなと思って、
うん、
でかい水生動物を飼うから、うん、もう水槽にしちゃえと思って。
あ、もうね、うん、何回も飼ってきてるわけ
ですね。そうそう、だから大きい水槽にしちゃいました、うん、うちをね。だから僕らはですね、うん、今縁に腰掛けて足だけ水に浸かった状態で話してるんですけれども。
そうですね。はい、いや、違うんですよ。そんなんでやらないでしょ僕ら。
一回そうですねって言いましたよ、ね、
言っちゃった。
飲み込みました
よ、ね、間違えたと思って、うん、やらないでしょそんな風に。僕らいつも
すみません、
まったり席に座って話してるでしょうが、
はい、あ、すみません、
何ですかそのくだらない嘘は。
あ、すみません、僕が言ってたこのポチっていうのはですね、
うん、
デビルズレイクっていう名前のユーマでした、
うん
これ大きさがですね、10メーターから20メートル、そうそう、デビルズレイクっていうんですけれども、
うん、
アメリカのウィスコンシン州南部にですね、うん、まあ、ある湖がありまして、そこの海底に住む、まあ、ユーマなんですね。
池の悪魔ってこと？
そうそうそうそう、うん、デビルズレイク、一応首長竜のような、
うん、
体の大きさという形ででして、
うん、
一応この未確認生物は古くから現地のナコタ族の間で存在が知られているアンクティジーナと同じようなものじゃないかと言われているんですね、
うん、すごいいろんな言葉が出てくるね
だって岸本さんだって岸本誠って言われる時もある、うん、ありゃ、マコチンとか、
あ、まあまあ、
マコちゃんとかあるでしょ、ね、それと一緒ですよ、
うん
うん、また1800、
あだ名ね、あだ名、
89年にはこの湖が干上がってしまい、かなり水位が下がったことがあると、うん、この時にナコタ族の多くが湖の底に鎮座している怪物の姿を目撃しているんですね。ナコタ族いうところのアンクティジーナを目撃しているんですよ。
ほー、うん、もうじゃあ実際見てると。
そうなんですよ、
うん、
怪物は太い胴体に長く細い首を持ち、小さな頭があったと。だからネッシーに近いなと。
なるほど、
うん、イメージね、ね、うんうん、そうそうそうそう。怪物は彼らが見ている前で巨体を犯して水が残っているところへ潜っていったという話があるんで、
うん、
一応ナコタ族の目撃例はあるんですよね
まあその一族がね、
うん、
まあじゃあちゃんとしたその証人になっていると。
そうそうそうそう、まあ、百数十年前ですけれども、う
ん、なるほどね、
実はあるという、う
ん、やっぱ
デビルズレイクっていう10メーターから20メートルの首長竜、
池の中にいると、
まあ、はい、うん、うちはそう、
うちはいない、ポチはいないということですね。
うちはポチがいない、ただの水槽の家になってます。それは本当。
でしょうね。
それは本当。うん、何も飼ってない。
はい、ということでね、はい、まあまあビンタロウ先生お気に入りのところも
そうそうそうそう
サクッと終わらせまして、
はい、終わったんで、
じゃあ次はね、本編のところ、
僕もこれ山口先生にしか送ってないですよ。
うん、なんでこれ好きなの？マジでわからない。
これを聞いている誰かじゃない。これを聞いている山口先生に送っている。
ね、
もうこの、ユーマの会話ね。
この一部はね。
うん、そうそうそうそう。最初の方は、なんかあれだったじゃないですか。
何すか。
ティッシュぐらい普通に取ってくれよ。で、失敗するんだよ。
はい。
キャッチミーフユーキャンって言って自分が変わっていったみたいな、
うん、
要は変わる何かがあったわけじゃないですか。今回はもうまるっきり嘘ですからね。
もうそうです ね、う
ん、何もないところから言ってるから
いつからかそうなってましたね、もう
ね、
うん、
まあまあじゃあ次行きましょうか。普通のですねタイトルいきますね。
はい、
オカルトシュナイト。
はい。
はい。オカルトシュナイト。
普通じゃないじゃないですか。
いやいや、僕の中では普通なんで。
あ、そうなん
ですか。こんなこと。オカルトシュナイト、これ18歳未満は聞かないでください。かなりいやらしい話になっております。
うん、ちょっと、あのね、うん、刺激が強い内容になりつつあるということなので。
なっているの、ちょっとね、18歳未満は、うん、まあ、聞いてもいいけれども、うん、お母さんのいないところで、親のいないところで、じゃないと恥ずかしいことになっちゃうから。
ちょっと背伸びする形で聞いていただくとね、いいかなと。
誠、大きくなったねってなるから。
そうね、
ちょっとめんどくさいからね、うん、
バレると恥ずかしいやつだから。
そうそうそう、めんどくさいから、うん、そういうのちょっとね、気をつけていただきたい。
はい、
今回何の話をするか、
うん、
ある、まあ、性犯罪なんですけれども、
うん、
欲強えな人間ってっていうの話です。
欲、
うんうん、独占欲、性欲、いろいろありますけれども、まあ、そういったようなその性に、まあ、関する、まつわる、うん、その欲って強いなっていう話をさせていただきます。
そりゃあね、人間強いですけど、
まあね、うん、
中でも、
ある29歳の男性がですね、
うん、
数百年の歴史があるあるお寺の長男として生まれたと、
うん、
まあ、これ継がなきゃいけないですよ ね、 ね、数百年も歴史あるわけですから、
うん、
継がなきゃなんですけれども、学生時代は文武両道の男としてこの29歳の方知られていたと。まあ、A さんとしましょうか、
うん、
国立大学教育学部から大学院へと進み、僧侶になることを拒んでいたんですね、ずっと。
うん、
俺は普通の先生になるよと。
あ、先生目指す
んだ、うん、教育学部ね。俺は先生になるよって言ってたんですけれども、25歳の時におじいちゃんが病で倒れたんですね、
うん
うん、そしたら、お前もちょっと あのお寺継ぐようにちょっとシフトチェンジしてくれないと。学校の先生も、そうそうそう、大事なんだけれども、そう、跡取り問題ってのもあるし、もしお父さんが何かのことでポックリ行っちゃったりしたら、もう次がいないから、
何も知らない状態でってなっちゃうよね。そうそうそう、うん、
ストックがない状態ですから
今。そうだね、
うんうん、だからちょっと来てくれと、ストック坊主を、
はいはい、
うん、
してくれと。お父さんはストックなんだね、すでに。
祖父がやってた時はね、
うん
うん、でも今はストックじゃなくてメインになってる。だから代わりにはお前ストック坊主になってくれないかということだったんですね。
まあ、それはでも心配だろうね、うん、ちょっと。
そうそうそうそう、
ストックゼロの、
ストックゼロのなは、それは嫌だと、
うん、
で27の時にね、
うん、
大学時代から交際していて女性と結婚したと、
うん、
で実家に帰ってきてお寺も継いで、なおかつ27の時に、女性とも結婚してると、
はあ、
で安定した生活を送っているんですね。
もうじゃあちゃんとした生活を、
そうそうそうそう、幸せなわけですよ、
うん、
なんですけれども、送っていたにもかかわらず27、その時に知り合ったのがデリヘル城の B ちゃん。
あれ、
しかも10歳年上。
どういうことですか。うんうん、10歳年上、
10歳年上なんですね。
女が上ってこと。
そうだから27歳だから37歳なんですね。
ほう、
デリヘル城、うんうん、少し年上だったと。
ちょっとね、あれですね、うん、年齢高めの店ですね。そうそうそう、
B ちゃんはバツイチの美熟女、かなり美人だったと。
ほうほうほう。
で地上キャラ、
うん、うん、まあまあ、でも設定がある
んですよ、ね、なんで岸本設定じゃないよみたいな、ね、うん、笑うんじゃないよ、許可しないよ、
怖いやつね
っていう感じの、
うんうん、
そうですよ。
で結構強めだな、
まあ、A さんはですね、仏教青年会の会合で、
うん、
その B ちゃんのお店がある方面に出張するたびに指名で入れるようになってしまったんですね、
う
ん、
もう完全ハマってるわけですね。
そうですそうです、
その人にハマってるってことね。
その人にハマっちゃってる、店じゃなくて、ね、
エロじゃなくて、
そうそうそう、違う違う、うん、で B ちゃんは店では禁止されている本番行為を A さんに向かってね、
うん、
あなただけは特別よと言って許してくれたんですね。
なるほど。
すると、
あ、はいはい、
あ、俺特別なんだってなると、もうメロメロになるわけですよ、うん、俺だけなんだ、
はいはいはい、特別に弱いですからね。
そう、しかも本番行為ですからね、
うん、
何これっている
だろ、嫁がいるんだろ、
何これ
って知ってるだろ、
しかも地上キャラですから、
うん、
何これじゃないわよ、うん、なんて あったかもしれない、そんな
やられてる側がそういうキャラなのね。
そうそうそうそう。で A さんはですね、
うんうん、
もうクソ真面目なんですね、やっぱり坊さん。
いや、クソ真面目じゃねえだろ。
いやいやいやいやいや、クソ真面目なんですよ、やっぱり、うん、だから申し訳ないと、もう好きになっちゃったから、俺だけのデリヘル嬢になってほしいって言ったんですよ。
はあ。
でも俺だけのデリヘル嬢っていうってことは、もうデリヘル嬢じゃなくないと思いましたけど、僕はね。
まあまあ、でも
その時に言うんだったら、俺だけの女になってくるじゃないですか、
うん、
俺だけのデリヘル嬢になってほしいって言ったんですよ
いや、でも専門だよね、
うん、
専用デリヘルだよね。もう
だからえって思ったんですけど、
うん、ま
あ、そんなね、俺だけのデリヘル嬢になってほしいって言われたにもかかわらず、この B さん、
うん、
いいわよって OK したんですよ。
あ、 OK すんだ。
OK したんですよ。
それはでも由々しき事態じゃないですか、その女性側もお店もね、お仕事があるわけですから、
うん、そうそうそうそう。で A さんは自分が客だったことを忘れて、あの B ちゃんはもう俺のこと好きなんだっつって、
うん、
でしかも B ちゃんは今は誰とも付き合っていないって言ってたから、
うん、
もうこれ好きになっていいんだよねって、しかも俺だけのデリヘル嬢だしって、
まあ OK してるんだからね、
う
ん、
そうそう。で店はもうやめていいよって言うんですよ。いや俺だけのデリヘル嬢だから、直に渡すとお金をね、
男が言うのね、
直に渡したらいいじゃないですか、はいはい、お店返さずに、お店返したらお金取られるかもしれないけど、まあ
ね、
直接やるんだったら、
ね、
そうそうそう、うん、だからこれ全額渡せるんだから別にやめてくれよって言うんですよ、うん、したらそれはできないって拒否されるんですね、
うん、
というのも、B ちゃん実は私親の借金のために働いていると、
はあはあ、
で他にも、このデリヘル以外にもネイルの
仕事
と、仕事をしてると、うん、保険の外交員もしていると。
めっちゃ働くな、うん
うん、で実はこういうあの自分のね話っていうのをお客さんに話すのは禁止されているけれども、
あ、プライベート
本番行為を許している、まあうん、A さんにしか話してませんよって話すんですよ。
まあ、ダブルで破ってるわけですね。
そうそうそうそう、うん、
ルールを。
したら、
うん、
お金困ってんだ、だったら俺100万出すよ。
なんで100、まあまあそっか、そ
だから
借金がいくらかによるけどね、
うん、ネイルの仕事に集中してくれないか、うん、って。
ああじゃあデリをやめろと、
うん、でなぜか外交員もやめさせようとしてるんですね。
ね、二つ、そういや、なんで関係ないよね。まあまあネイルが一番いいと思って
る、うん、そしたら、B ちゃん申し訳ないけれどもそれでは足りないよと。
うんそう
だよね、だったら私のやってる保険会社で保険に入ってよ、それだけでも助かるからって言うんですよ。
なるほど、ノルマがあるからね、
うん、そしたら、
うん、
あの A はね、
うん、
ごめんそれは無理って言って、保険は入れないって、
うん、
ただ180万円用意するからって言って。
全然もうよくわかんないんだけど、うん、なんでその保険はダメなのかも、
保険入ってたのか、それともそのお寺でも
決まりっての
か、保険会社があるのかもしれない。で、180万用意したと。で、これで風俗の仕事から足を洗ってほしいと。ネイルと保険やっていいって言って。
うん、
したら、まあ、B ちゃん。それでも、うんとは言わないんですね。
まあまあね、180万ぐらいじゃね。うん、
じゃあ、こうしようと。この180万、もうあげるって。
うん。
ただ、3つの条件を守ってくれと。
うん。
1つは、俺以外の客とは本番をしないこと。
なるほど、
うん、2つ目は俺とは金を取らずに今まで通りに会うこと、
うん
うん、3つ目はこの関係はどちらかが嫌になったら終わりにすることだって言うんですよ。
ほう、
まあ結構いい条件、
ね、全然いいでしょう、
うん、だって今まで通りでいいんだから、
うん、まあまあまあやってたかもしんないけどね、
うん、
他のやつ
も、まあね、
まあでも言ってはいない。
そうそう、そしたら、うん、B ちゃん分かった、
うん、
でまあ、あのこの3つの条件を飲むと、
うん
うん、したらですねその日に、まあ、あの A さんはですね180万円を用意して渡すんですね。
すぐ用意できた、
うん、したら180万円も用意してくれたから、
うん、
スペシャルなコースでいいわよっつって、
うん、
まあ、うん、坊さんの、
うん、
頭を撫で回したりとか。
いやそれ別にもう180万払わなきゃやってくれないもん
ね。舐め回したりとか、
うん、
大きい金玉が3つにあんだねって言われたりとか。
お前が考えてる。
いやこれちゃんと
本当にあんの、
はい、
うん、
金玉が3つみたいとかって言ったりするんですよ、うん、そしたらまあまあ、うん、A さんええー、って喜ぶんですね。
いつもと違う、う
ん、そうそうそう、
サービス、
奥さんは言ってくれませんから、
濃いサービスと、
うん、奥さんは言ってくれませんからね。でこれを機に、
うん、
まあその B ちゃんとこれは絆が深まったなっていう気持ちになったんですよ、うん、そしたらですねまあその本番いろいろやって終わった後にこの A さんがですね B ちゃんにちょっとあの180万円っていう、まあ、全部渡しちゃったから、
うん、
あの財布の中にお金ないんだよね、ガソリン代を5000円貸してほしいんだけどって言うんですよ、
うん、
全部渡しちゃったから財布の中にもね、うん、したらそんな小さいお金の話しないでよって言うんですよ、
うん、
えでも今180万円俺渡したんだよねって、
うん、
そっから5000円ぐらい貸してもよくないって思ったんですけど貸してくれませんでした、
うんうん、
で
貸してくれないんだ。
貸してくれないです。で残りの借金っていくらあんのって聞くんですよ、
うんうん、まあ それ聞いてねえんだって思ったわ、うん、
そしたら両親のことだからわからないと、両親が作ったお金だから
はっきりとはね、
うんうん、でもその分その返してるわけですからそれはちゃんと分かっときゃと思いません。
いや普通はそうです
よ、普通は
ね、うん、普通はそうです。
そしたらその女、うん、何を思ったか180万円だったらこのお金でパソコン教室にでも通おうかなって言うんですよ、
うん、
えちょっと待ってって借金使うんだよねみたいな、
うん、
パソコン教室何って思って、
うん、
その日のうちにですよ、
うん、
A さんめちゃめちゃ不信感抱くんですよ
渡しちゃった後にね、うんうん、
だからやっぱりお金返してくんないって言うんですよ ちょっとこの話なかったことにしてほしいと。三つの条件も保護にしていいと。もう180万円返してって。三つ目は、この関係はどちらかが嫌になったら終わりにすることって言ってますから、別にもう返してよって。
不信感も持っちゃってるわけだから、
ね。そしたら彼女は泣いてきます。ごめんなさい。泣いてくる。そうみたいな、ごめんなさいって言って、もう、今の間に借金取りにまとまったお金が用意できるから返すって言っちゃったの。あなただから恥を忍んで話したのに、どうしたらお金を貸してくれるのって言うんですよ。そしたらもう泣いてる彼女の顔見て、坊さん、かわいいって思っちゃって、お金渡しちゃいます。
冷めるんじゃないんだ。
いやいや、かわいい。
かわいいって
思う。さっきまで、おい坊主この生臭坊主が。
ああ、そのギャップにやられて
る。おい、なんだそれ、でっけえ金玉か頭か、
って言ってたのが。
言ってたのが、お金貸してって言うから、ね、かわいいな、こういうとこ
あんだな。自分にしか見せない顔を見れたと思っちゃったのね。
で、お金渡してしまうと。さらに後日、あと160万円があれば借金がなくなるって言うんですね。
あ、180万別プラスね。
そう。だから340万ですね、で、そんなお金はないんですけれども、あと160万円渡したら、風俗の道から、まあちょっと足を洗ってくれるんだって思ったら、坊さんはですね、これは用意せんとなと思って、寺のお金に手をつけてしまいます。
ついにもう、自分で、
そう。
手をつけちゃいけないお金に。
そう。で、渡してしまうんですね。
で、あったんだね、ちゃんと。
一方ですね、大金を手にした女の子ですね、B ちゃん。本命として付き合っている彼氏と海外旅行へ行きます。
あ、それは、もう、バレてないってことね。その、
坊さんに
はバレてない。いたってことね、もうすでに。
そう。坊さんからバレていないんですけれども、一応もう本命として付き合っている彼がいて、海外旅行に行ってしまうんですね。坊さんからもらったお金で。
もともといたと。
で、本当に借金はしていて、借金っていうのは、親じゃなくて、自分がやってた、本人が、まあ、お金の借金をしていて。
それはマジなんだ。
で、その一括の、まあ、返却をしたりとかしていたんですね。
すごいじゃん。もう。
で、まあ、親が作った借金のために働いているというのは、でたらめだと。だから、一括で返却した後、全部残ったお金っていうのは、全部彼と遊んだりとかしてたんですね。海外旅行行きまくったりとか。でその後ですね、もうお金も返却したし、ちょっと自分の、要は坊さんがくれたお金も残ってるし、彼とも海外旅行行きまくってるから、坊さんとはもうはっきりしあんま会いたくないじゃないですか、お金あるし、だから坊さんが会おうって言っても、今日はそういう気分になれないのとか、急に熱が出たとか、保険会社の研修会があるとかっつって約束を全部すっぽかしていくんですね、
理由をつけて、
すっぽかした時何やってたか、これも調べついてるんですけれども、B ちゃんはベッドでスマホをいじっていた
それどうやって調べんだよと思ったけど、ちょっと怖えわ、
それが
ゾクッとするわ、
まあとでちょっと理由が分かるんですね。2ヶ月経つと、そういう生活がね、会いたいのに会えないって言って、したらお金なくなったんですね。2ヶ月も会わなかったら、坊さんからもらったお金が焦りまくってたらね、340万
円すぐなくなりますよ。B ちゃんのお金がなくなったのね、
お店に戻りたいって言うんですね、お金なくなったから。
すごい使ったね、
あなたと会っていてもお金にはならない、はっきり言われたと。
まあそりゃそうだろうね、
以降はまたお店を通じて会うお客さんとデリヘル上の関係に戻ってしまったんですね。
まだ指名するんだ、
ね、まだ指名する、したらですね、また態度がさっきは会えないだったのにちょっと変わってしまって、また最初みたいに、あなたは特別よって言って天外デートにも応じるようになったと。したら、お金渡さないときは会えない会えないとかつってて、こういうふうにまたお金渡す関係になったら、あなた特別よって言われるから、もうわけわかんないってなったんですよ、坊さんは。もうやだもうみたいな、こんなやだって
坊主バカすぎる
し、もうやだー、ポクポクポクポクっつって
相当だからそういうなんか女に騙されるみたいな免疫ないんだろうね、
どっちどっちってなって、真面目に好きなん嫌いなん、ポクポクポクポクポクポクポクポクって
そんな気持ちで打たれた木業でなんか弔われてる人は嫌だわ、
そんな中ですよ、この B ちゃんとの関係がもう一気に悪くなる出来事が起こってしまったと。
もう修復できないような、
そう、この坊主とですね、女の子が待ち合わせ場所に、まあ、ある場所を選んでいたと。そこにですね、なんと、その女、別の男の車に送られてきたんですね。要は坊さんの前にスーッと車で来て、 バターンって閉めて、はいはいはい、さあ、坊さん、遊ぼっかってなるんですけど、うん、待って待って、今誰、うん、なるじゃないですか。
絶対タクシーじゃねえだろ
う。だって最初の180万渡した時に、うん、男と会わないとかっていう約束したよね
って。あったね。
もう知ってくれたとしたらね、
うん。もう忘れてたけどな。
うん、おかしくないってなったんですよ。
うん、
今の男誰って。俺特別なんだよね。ただのお客さんよって。いやいや、俺以外の客は外で会わないって言ったよねって。
うん、
じゃあ180万、おいってなって。そしたら、女が、
うん、
あ、忘れたんですね、木本さんと同じように。
うん、
うん。そしたら、もういい。帰るって、
うん、
あの、女が帰ってたんですよ。女の
子
が、
うん、
え、え？ってなって、
うん。
めちゃめちゃ腹立てるんですよ、坊さんが。
それはね、うん、バカにされまくってますから。そうそ
う
そ
う。ポクポクにも全然もう気持ち乗らない。もう、
てかやるボクボクぐ
ら
い。
それはもうお寺やってますから。
仕事はやるんだ。
拍手もう結構、こう上から素振りでバーン打ってたもんですよ。ポコーンポコーンって。
なんなら素手で打つぐらいの感じの。そうそうそうそう。
パンパンパンパンパンパンってやってたと思う。
うん、
もうそれぐらい腹立ってて、お金を返してほしい何度もメールしてるんですね。
あ、もう、そのつもりなんだ、
うん。そうそうそうそう。で、あなたが勝手にくれたものだから返せはしないよって返すんですよ。それはそうだって、海外旅行行きまくってるんだから。
もう返す額がないんだからね、
う
ん、
そうそう。
そもそも。
で、何年かかっても分割でもいいから返してほしい。だってお寺のお金手出してるからね。
そっかそっか、う
ん、それも拒否されるんですよ、やだって。でその坊さんはそもそもこんな女と関わったのが間違いだったんだ、もう全部忘れようかなって思うわけですよ。やっと坊さんらしさ出してきた。
遅いな、
うん、やっと坊さんらしさ出してくるんですね。うん、したらですね、まあ、坊さん彼女の連絡先やですね LINE の履歴などを全て消すんですね。もう忘れようと思って、
うん、うん、まあまあ、
ポクポクポク
分かりやすい。
していくわけですよ。
なんで押すボタンのポクポクに。
坊さんしようね。
どんだけ。
ポクポクポクポクポクポクって消すときにチーンっつって消去っつってするわけですよ。
うん。うん、
そうですね。まあ、消したけれども、うん、消してからやっぱ思うんですね。あの、これまでのこととか、
うん、
あの、いろいろお金貸したこととかね。
ベタベタな。うん、まあまあ。
全部思い出してきて、要は今まで確認できて、これ腹立ったなって。っていうラインを見返したりとかしたけれども、うん、いい関係もあったわけじゃないですか。
いい時期
特別よとかって言われて、その時期があったから一応まあ自分の中で消せれたけれども、うん、全部なくなっちゃったからもうイライラしか伝わらなくなってきて、
うん、
あーイラつくってなったわけですよ、坊さんは、
うん、
で今は他の客と同じことしとんかなと、あなたが特別よなんて。
なるほど、
うんうん、
そこ気になるんだ。
俺は大金渡しとんのに、うん、なんで会えねえんだよと、
うん、
こんなバカな話あるかよってむちゃくちゃキレるんですね、
はいはい、
坊さんが、うん、で彼女のブログがあると。
ブログやってんだ、
うん、彼女のブログを見ると他の客からまた来週も会おうって言ってるんですよ、うん、あれ今週会っとんかいと。
まあまああるある、
ああポクポクポクポクポクポクって、
うん、
でもうそれ見ると耐えられなくなるんですね、
まあ、ストレスが
腹立つ腹立つっつって、うん、で坊さん探偵を使って彼女の自宅を割り出すと。
うわ
ー、うん、でこの時点では完全にもう殺してやろうと思ってるんですよ、坊さんは。
あ、もうさ殺害の方に行ってんだ。
殺意、もうぶっ殺してやるっつって坊さんがね、輪廻させてやるっつって、
うん、すごいね、
うん、
坊さんらしさも忘れずに、
そうそうそう、畜生堂に落としてやるっていうわけですよ。で事件当日ですよ、
うん、
うん、まあ、坊さんはですね、宅配業者を装って、
もう怖い。
怖いでしょ、
うん、
ちゃんと格好もしますからね。いつも今朝じゃなくって、
はいはいはい、
ちゃんとした格好して、
そっちにするんだ、うん。
宅配業者を装って、彼女の自宅アパートを訪問すると。
なるほど。
で、彼女は疑うことなく、あ、はいはいってドアを開けるんですね。
まあね、見てもわかんないからね。うん、
その時に、宅配サインを求めるんですよ、坊さんは。
はいはい、はい、
うん。その時に、あれ翔太に気づかれたわけですよ、
うん、
うん。で、その時も遅いですよ、
もう時すでに遅し、
うん、で開いてんだから。彼女は部屋の中に逃げ込もうとしたので、まあ、後ろから馬乗りになって坊さんがね、
うん、
で首を締め上げるんですね、グーッと後ろから、うんうん、
馬乗りになって、
そうそう馬乗りになってね、グ、はいはい、ーッと後ろから馬乗りになって首を締め続けると、
うん、
で彼女が動かなくなったんでとどめを刺すためにサバイバルナイフで頸動脈を切ります。
あ、もう持ってきてんだね、ちゃんと
バッチン切ってね、頸動脈を、で血がダラダラ出るわけですよ。
そりゃそうだ、
うん、で、まあ一応血を拭き取って携帯電話と鍵を奪って逃走します、彼女のね、
うん、うん、
うん。で、彼女の遺体は翌日に訪ねてきた交際相手が発見することになるんですね。
彼氏が見つけた、うん、
彼氏が、うん、で警察は当然ながら、まあ女性の交際相手を疑うじゃないですか、お前だろうと犯人、
まあ第一発見者だしね、うん、
すると交際相手、僕じゃないですよと、
うん、
いや彼女と最後まで LINE でやり取りしてたのはあんただろう、 彼女の部屋の合鍵もお前しか持ってないよな、
うんうん、
そしたら、いやまあそれはそうなんですけれど、いやまあいい、それはもうこれからおいおい調べるからって言われるんですよ、うんうん、で一応調べたんですけれども、まあ本命の彼には完璧なアリバイがあると、
うん
うん、だから捕まりはしなかったんですね。別のところで何か言ったところを別の目撃者というかが一応まあ見てたから、
証拠が、
うん、違いますよと。でさらにですね、まあその女の子の、交友関係を洗ったところ、事件直前まで店外デートをしていた別の客がいたことも判明したと。
ほうほう、
うん、
彼氏とは別にね。
そうそうそう、でそういうところをどんどんどんどん洗っていくから、坊さん今まで連絡取ってなかったんでノーマークなんですね。
ああなるほどね。
そうそうそうそう、
まあ、嫌われてるというか、うんうん、相手されてないもんね。
されてないから、無視され続けてたから、だからもうノーマークなんですよ、
うん、
で坊さんは、ああ一応まあニュースに上がってますからね、こういう女性が殺されたっていうのを、はいはいはい、だからそれを見ていずれ自分が逮捕されることを覚悟したと。
なるほどね、
うん、で、うん、これからはちゃんと誠実に生きようっつって。
そのタイミングで思うんだ、うん、
あの捕まるまでの短い期間、うん、俺は功徳を積もうっつって、
うんうん、
徳を積もうと思うんですね、
うん、
いいことしようっつって、
はいはいはい、
でこれまで行けなかった妻との新婚旅行、まだ行ってなかったんですよ新婚旅行。
うわすごいね、うんうん、
新婚旅行は行かんけれども、風俗とかむっちゃ行ってるんですけど、うん、しばらく会っていなかった友人たちとのまあ一応友情関係を温めたと。
温める、
で、あの地元の行事にも積極的に参加して、逮捕直前まではあの仏教青年会の副会長を務めると。でなおかつその若い僧侶の間でもリーダー的存在になっていると。
でいつもよりちゃんと仕事も、
そうそうそうそう、
家族も大事にして、
うん、真面目だねって、僧侶真面目ねって
ちゃんとやろうって、
うん、
やったんだ。
そうそうそう、うん、で一応捕まるまで殺されてからね、
うん、
約1年間あったと、
うん、結構捕まんなかったね。
捕まんなかった。それほどまでに要はノーマークだったと。
うん、
というのと、それほどまでに彼女はそういう人がたくさんいたと。坊さん以外に。
なるほど。うん、まあ、それはそうだろう。
そう。だからまあ、絞られるのがちょっと遅くなってしまって、はいはいはい、坊さんのところに来たのは約1年の後。
あと。
うん、で、坊さんがですね、突然殺人容疑逮捕されたと。で、うん、それまでですね、まあ、1年間むちゃくちゃいい旦那、むちゃくちゃいい友人、むちゃくちゃいいリーダーだったから、みんなもうえってなるわけですよ、うん、なんそれなんそれ、
あいつがまさかみたいなね、うんうん、そ
したら坊さん全ての容疑を認めて犯行の、まあ、経緯を供述していくと。
なるほど、
うんうん、その時に言った言葉というのはこちらなんですけれども、被害者への怒り、恨み、悲しみ、私の一方的な恋愛感情がごちゃ混ぜになり耐えられなくなってしまった、彼女のことが忘れられなかった、私は煩悩が多すぎて僧侶になりきれませんでした、妻には地獄のような苦しみを与えてしまい大変申し訳なく思っています、というふうに語ると、
うん、
で裁判所は被害者との関係を整理できず一方的な思いを抱え込んだ動機や経緯はあまりに未熟だぞ、
うん、
としてしたんですけれども、被害者の不誠実な態度が影響したこともこれは否定はできないよね、ということで懲役16年を言い渡すという判決で一応これは、
うん
うん、あの終結しています。
なるほどね、
はい、というのはお話です。
坊さんの、
そうなんです、
風俗嬢との話、
風俗嬢との話、これは2016年のお話、う
ん、なるほどね、
はい、最近なんですね、まあ、一応 LINE とか出てきたからね、最近だと、まあ、感づく人は感づくでしょうけれどもというのは一応ね、
は
あ、そのまあなんて言うんでしょう、聖者というか聖なるものとか、
うん、
聖者、その例えばですけど坊さんとか学校の先生とかね、やっぱ人間ですからね、うん、言うて
別に、
う
ん、まあまあそこはそうだろうなと思うけど、う
ん、よく言うじゃないですか、うん、あの先生好きよって言われて、
うん、
お前のことは俺生徒としか思えないよ、
はいはい、
俺先生だよって言って、うんうん、先生だよって言うってことは先生じゃなかったら全然抱くんやお前って毎回僕は思うんですけれど、
うんうん
うん、でもやっぱそんな先生でも、
うん、
やっぱり一回制服とか袈裟とか脱いだら男なわけですから、
まあまあ、うん、そうでしょうね、
だったらチンチン切ってしまえと思うんですよ僕は。
どういうこと？
いやその、いや俺先生だよとか、あの私坊さんだよっていうその役職を盾にして、
うん、
あのそういう風に見られませんよって言うんだったら、
うん、
チンチン切ってしまえと思うんですよ僕は。
なんでよ、
思うんです。
なんでよ。
いや私はね、
別にそこまでする必要ないでしょ、うん、
だからじゃなくて、
うん、
私はもうこの職に就くと決めた時からもう生徒とかそういうのはそういう風に見られないという風な
生職、
うん、そうですと、うん、だから私はそういう風に思えませんよって言うんだったらまだいいんですよ、うん、俺先生だよって言うんだったらちんちん切ってしまえと思うんですよ、うん、僕は。
まだ我慢してるよってことではあるよね。
うん、そう言いやいいんですよ。
うん。
うん。なんですけど、先生だから手つけねえってやつは、絶対手つけるから。
ていうかまあ実際問題でも先生が生徒と結婚するってめっちゃある話だし、
あるよ、あるある、
全然、
うん、
なんかねそんなに珍しくないからね、あるある、うん、
看護師患者医者患者ありますし、うん、坊さんも自分のところにお参り来てる人も全然結婚することありますし、ね、うん、全然あること
なんですよ、未亡人とか、ね、
そうそう未亡人とかありますし、うん、そうそうそうそう、
いやだから、
うん、
あのその概念がもうう
ん、
間違ってんじゃないと思うんで、聖職者的な人がその、ね、手出しちゃいけない、うん、まあ、そういう宗教はあるから、うん、まあ、それは別としても
分かる分かる、だからその聖職者だとか坊さんだっていう自分の中での一個、
うん、
あのルールが乗っかるっていうだけで、
うん、
あの やっちゃいけないんだろっていうルールが乗っかるだけで出すんだから手。
いや出すよ
出すんだから
そうなんだ、
そうでも、うん、あれ先生だよとか言うんだったらもうチンチン切ってしまうと思う
んですよ、うん、なんでそうなるのかはよくわかんない全然俺はそこわかんないけど、
こうやったらだから俺、うん、あ俺チンチン切っちゃってるから興味ないよってなったらまだわかるんですよ、
う
ん、
それだったらもうやりようがない、
うん、そうそう手出せないからっつって、
うん、
手出せないから
っつって、だからさ、あの、
うん、
もうそこまで自信がない人とか、
うん、
その自分を抑えられないっていうので困ってる人がいると思うんだよね、
うんう
ん、
そうそう、
だから俺ね、あのホルモンの注射をしていくのがいいんじゃないかと、
女性ホルモン
とかその性を抑えるホルモン注射をその職業に就く前に義務化していけば、もうある程度の水準でこう性は抑えられるじゃない、
それかテスト、
ああもうあの、うん、何
隠れてテスト、
教師テストに、
そうそうそうそう、
入れ込む、
入れ込む、だから教師テストというか教員やってて、
教員免許取る
時に、で普通に学校でさ授業始めるぞっていう時に一人だけスパイを入れ込んどくんですよ、
うん、
それはもうあの学校を終わったその要は19、20とかの女の子がスパイとして、あの生徒として潜り込んでいて、でむにゃむちゃんモーションかけると、
なるほどね、
うん、あのお尻丸出ししたりとかね、
はい、
で見ちゃったら
モーションってレベルじゃないけど、
見ちゃったらもうチンチン切る
いやもう見るよ、大体切られるわ、
おってなったらね、
うん、あでもまあその
尻隠せってなったら OK、うん、
その覆面的なね、店員、覆面の客みたいな感じでやるのはありかもね、本当に、
うん、そうそう、
じゃないと見分けられないもんね、
でもし坊さんだったらご神木でポールダンスしてる女がいて、それ見ちゃったら
、うん、
うわー立派なポールダンスって言ったら、
そうだね、
もうチンチン切っちゃいいん
ですよ、向いてないよ、
ね、うん、チンチン切っちゃいい、
うん、
でもその時にすいません
激怒しないとね、
なんでさらにかすいません、
そう、ね、
うん、神が宿っているんですいませんね、うん、って言ったら OK、 これ
そうだね、そっちに目が行くかっていう問題ね、
うん、ピーってやったら坊さんがね
あの指笛みたいな鳴らして
ピーって鳴らしたりとか
チップ入れたりとか、
うん、そうそうそう、チップ入れたりとかしたらお布施したりとかしたら ね、
もうそれは
それはもうチンチン切っちゃいいと思うんですよ、
向いてない、
うん、
それはもうバーレスクの支配人とかになった方がいいから
そうそうそう、
向いてる職が違うっていう感じ
だから、うん、だからそう思うわけですよ、
なるほど、
うん、だ今回の事件はチンチン切ってないから、
うん、なるほどね、
あの本番行為もしますし、うん
う
ん、じゃないかなと思うんですよ。
っていうならもうね、
うん、
この今の、
うん、
その騙され方、
はい、
もうすごい多いんだって。
どういうこと？
あのデリヘル嬢とかに、
うん、
その自分だけは許されてる行為みたいなことを言われて、あのハマるっていうのがもうめちゃくちゃ、そうで、みんなに言ってるし、それがマニュアルにあるんだって。
そうなんですか。
そのあなたにしかこれはやらせてないとか、うん、そういうことを言うっていうのとか、
うん、
あとあの手紙を渡すとか、
そういうことね、
だもうその人だけにしかやってないぞっていうのを匂わせるっていうのがもう 一種のマニュアル化してるから、う
ん、面白い、
だからその坊さんはそんなもんね、うん、本当に2ちゃんの掲示板とか見たらものすごいあるから、
うん、
俺も言われた俺も言われたって、それをねちゃんとねその知らないっていうのもね、
うん、
情報を、まあ、知らなすぎた、うん、風俗に関する、
うちの母親がね、
うん、
うちの母方の、お父さんが亡くなられた時に、
うん、
まあお寺で供養してもらうんですけど、
うん、
坊さんにやっぱり口説かれましたからね、
坊さんに口説かれた、
うん、お茶行きませんかって言って、
そのくまあまあ、うん、そっか、普通しないよな、
ですからね、うちの母親はお父さん亡くしたりとかでいろいろものすごいあの泣いてた時に、
うん、
あチャンスって思ったんでしょうね、坊さんは泣いてるし、
そっか、坊さん弱ってる時には必ず現れるというか、
うん、
そのタイミングにしか合わないことが多いもんね。ある種だからたよりどころになりやすいから、モテんじゃないじゃん、
う
ん、
坊主。そうそうそうそう、もしよかったら頭叩いてみます
いや本当
スッキリしますよ、
ちょっとしたユーモアでみたいな、ね、いけるかもしれないし。
そうそうそうそう、で坊さん結構お話しうまくて面白いんですよ皆さん。
っていうかあの説法が信じちゃうよね。
そうそうそうそう、
説得力あるように聞こえちゃう、
うんうん、
っていう、
そうそうそうそう、
トリックだけどね。
あのおちんちんってすごくあのいやらしいとか、うん、そういうイメージありますよね、
うんうん、
ただ宗教によってはこれマラマーラとかって言って、うんうん、まああの悪の神、
悪、ね、
うん、あの神とする要は宗教団体もいるわけです、
うん、崇めるというか
神崇めていませんか
っつって崇め方がねまたどうなるかによるけども、う
ん、
そうそう
そう、さあ神を握ってありませんかっつって、ね、まあまあそういう風に言うかもしれない。
そうだね、
うん、
でそういうことなんですよね。もう、うん、坊主はやっぱり、
うん
うん、もう口説きやすいっていう。
そうそうそうそう、いい人もいるし、うん、悪い人もいると思う。
だから、ね、
まあ、全部そうだけど。
そう、まあ、そうなんだけど、うん、あんまりだからそんなに信用しすぎてもダメだよね、うん、坊主のその、う
ん、でこの坊さん
性欲を、
この、まあ、今回の物語の主役となるお坊さんは25歳で戻ってきて、要は25歳までは普通に暮らしてたわけですよ、
ね、
で、25になっておじいちゃんが亡くなったから戻ってこいって言われて、そのまあ数百年の歴史があるお寺に戻ってきて、で要は修行っていうのは4年しかやってないわけですよ。
なるほど、まだじゃあその、
うん、
なりきれてないとか、
そうそうそうそう、
足りてないんだ。だから
あの半分坊主で半分髪生えてるみたいなもん、頭で言うと。
なるほどね。半モヒカン
みたいな。半モヒカンみたいな。トリッキーですけど、髪型としてはね。
わかんないけど。
うん。貧乏ちゃまの逆みたいな、縦じゃなくて横になってるバージョンみたいな感じで、そうなんですよ。
なるほどね。
うん。
なんか未来でそういう髪型してる悪いやつよく出てくる、
ね、ああいるいるいるいる、
うん、ゲイリー・オールソンとかやるような、そうそうそうそう、
半分ね、
うん、
あのタクシードライバーの最後とかね、
そうそう、なんか片方だけ髪長いみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、まあまあそういうことなわけですよ。
なるほど、
ね、うん、だから坊さんだとか聖職者って言って近づいてくるやついるかもしれないけど、気をつけてっていう話したい俺は。
そうね、
あと本番だよって言ってる風俗嬢で友情には気をつけてほしいってこと
ですよね、うん、俺だけだと思うのは大間違いだってのは
みんないるよと
言っときますから、
うんうん、あなただけよって言われたお前そんな偉くないよってやっぱ思っちゃう。
そうね、
うん、風俗に行ってる時点で、で本番許容されてどうしようかなマジかなって思ってるお前、うん、そんな偉くないよって思っちゃう、
うん、そう、もうそれはね、うん、大いに勘違いしてる人多いらしい、
うん、そうそう、だからそんなお前を信じないでって思う、特別な人間って、うん、嘘だよって、そんなお前を特別と思ってくれる人は親以外いないよって思う、
そう、う
ん、
まあそれこそさっきの話じゃないですけど、うん、お金とのつながりでしかないんですからね、その辺はもう、
う
ん、そういうもんですから
ね、というのはまあまあ今回はちょっと坊さんがちょっと好きすぎて人をね、
ちょっとね、
うん、お金問題やら何やらでサバイバルナイフで首を切り落とすというようなお話、
クズすぎるな話の内容
っていうのはまあまあちょっとオカルトシュナイトでした。18歳未満は聞かないでほしい、以上です、
ね、
はい、ありがとうございました。オカルトシュ